私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ただですね、本当はですね、1位になった映像祭で1位になった、ダビデ前田さんご夫妻でね、秀子さんの病気から癒されたね、映像ですね、イスラエルちゃんが作ったんですけども、非常に感動する映像なんですけど、10分ちょっとなんですけども、ちょっと時間が押してますので来週見たいと思います。ぜひ来週休まずにおいでくださり、来れなかった場合はオンラインでね、オンラインの皆さん必ず見てほしいと思いますけど、本当に感動いたします。これからコンサートはたびに流したいなと思うぐらいですね。私の妻がちょっと同じような病気の状況の人に送ったら、もうなんかもう感動して泣いてですね、なんかすごい希望を持ったってことでメール送ってきましたけども、そういう素晴らしい映像なんですね。だからぜひ、ね、見ていただきたいと思いますけれども、来週必ず流しますのでよろしくお願いいたします。で、聖書に入りたいと思います。今日は使徒行伝3章を挙げていただきましたけれども、ここは、2章でペンテコステで、聖霊が臨んで教会が始まりますが、3章になってその聖霊のバプテスマを受けた聖霊に臨まれた弟子たち、ペテロとヨハネ、ここでペテロとヨハネですけれども、弟子たちがを通して癒しが起こり、奇跡が起こった一番最初の、技ですね。生まれつき足の苗ていた効かない人が、生まれつき足の効かなかった男の人、今で言えば車椅子になるんでしょうか、ね、その人が、立ち上がったと、そして歩き出したという奇跡が起こった、その話でありますね。それを通してたくさんの人がこれ救われるんです。4章に行くと男の数が5000人ほどになったと書いてありますから、それが一つのきっかけとなって非常に多くの人が救われてくる、その最初の働きですね。その働きから目を留めたいんですが、この具体的な話に行く前に2節を見てほしいですね。使徒行伝3章2節、すると生まれつき足の効かない男が運ばれてきた。この人が立ち上がるんですけども、生まれつき足の効かない男の人ですから、この人は今まで一度も歩いたことがなかった。でこの男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと。で今は差別用語だから乞食って言葉は使わないと思いますけども、昔は、今はあんまり見ないですけども、いてよくね、こう施しを求める人がいたわけですけども、日本とイスラエルではちょっと事情が違うんですね。イスラエルでは例えば、非常に貧しい方やハンディを持っている人、この場合だったら足の悪い方、当時で言えば視覚障害者、当時盲人、もっと古い言葉はめくらってことがありましたね。今は差別用語を使いませんけども、あるいは聴覚障害者、ね、そういう方々、ね、ハンディを持っている人、あるいはいろんな病気になってハンディを持っている人たち、そういう人たちに施しをするってことはユダヤ人にとって神に仕えることの一つだった、一部だったんです。だから当時社会保障や社会福祉はないんですけれども、ある意味でイスラエルにおいては今の社会保障や社会福祉よりもはるかに、この確かだった。神に施しは神に使えることの一つだから、だからこの生まれつき足のいかない人は美しの門という宮の門の前に置かれて施しを求めてた。だからその宮に来る人、神様にお祈り来る、礼拝に来る人たちがその時にその人たちに施しをする。それは礼拝の一部、神に使えることの一部だから確実なんですね。だからこの生まれつき足のいかない男の人、ある意味でハンディを持っているこの人はいいですか、生きていくことには困らないんです。生活することには困らないんです。必ずそうやって施しをもらえるから食べて生きてはいけるんですね。そうなんです。今のある意味で本当に社会福祉や社会保障よりもある意味で確かかもしれません。ユダヤ人にとって神に使われることはものすごく大事だからね。ところがそうなんだけれども、社会的立場はないわけですね。自分が社会のために何か役に立てるとか、自分が社会に向かって何か行動できるとか、パラリンピックなんてないですからね。それいわゆる人生に対して何か自分が役に立てるとか、何かをできるっていう、そういう希望とかビジョンとか夢を持つことはできないんですね。だから彼らは食べて生きてはいける、ね、施しを求めてよければ、でも人生に対してビジョンや希望やこれをしたいとかあれをしたいとか夢を持ったりすることはできなかったんですね。それが、この少しだった。でこの人がこの後、ね、話しますが、ペテロとヨハネを通してキリストの名によってこう本当に足が立ち上がって歩けるようになったということは、もちろんその奇跡も素晴らしいんです。でその奇跡があったからなんだけど、その奇跡を通して彼は社会復帰し、彼はこう人生に対する夢やビジョンを持つことができるようになったんですね。で実は今ね、豊かになってきて食べることはできる、生活はできる、でも将来に対して夢を持ってない、ビジョンのない、希望のない人たちというのは、残念ながら小さい子供から大人に至るまで、年配の人に至るまで、貯金はあるし生活はある、でも もうあとは死ぬだけだ、なんかこう本当に何かをしたいとかやろうっていう、そういう意欲や希望がない人も中にはいるわけですね。で、こう本当に人は、夢やビジョンや希望っていうか、自分が何か役に立ってるとかって、そういうものがなかったら、まあ、生きて、生活していけるし、まあ、なんとか生きていきますけど、本当の意味でいけない、あるいは輝かないって言ったらいいんでしょうかね。なんですね。で、私はここを通してね、その奇跡が起こることを通して、この人はその夢や希望をおそらくね、輝き出したと思うんです。もちろん治ったこともそうだけど、それによって本当に人生に対して、ね、希望を持ったと思うんですね。で、さっき言いましたけれども、私たちがこのペテラ・ヨハネのように踏み出して、私の手を通して奇跡が起こったり、癒しが起こることは本当に素晴らしいことだけど、癒しそのものも奇跡そのものも素晴らしいけど、それを通してその人やその人に関わる家族や友人たちが本当に希望を持ったり、幻を持ち始めるんですね。これが素晴らしい。で、なんですね。だから、これ学んでいきますけど、単なる学びじゃなくて、本当にそれを私たちも、実際に私たちを通して神がなさろうとしているので、ぜひね、実践していってほしいんですね。そしてたくさんの人たちが私たちを通して癒され、奇跡に預かるのを見ていきたいと思うんですよ。で、それは本当にそのことを通して、その人たちやその人の周りの人たちが、こう、なんていうかな、輝いていき始める、希望を持ち始めるということなんですね。で、一節からいきますね。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと。ペテロとヨハネを通してこのことを奇跡が起こるんですが、鍵がこの一節に書いてある。まずペテロとヨハネというのは、別にいがみ合ってたわけじゃないけど、お互い気にした。特にペテロの方はですね、いつも言うんですよ、ヨハネは一番年若くて、いつもイエス様の胸元にいたのでね、ヨハネの21章で私を愛しますかって言われて、ついてきなさいって言われた後に、こいつはどうって聞いてしまうぐらいに気になってた。ただそのペテロとヨハネが一つになって働きをしています。聖霊にペンテコステに臨まれた後、彼らは聖霊によって一つにされたんですよね。でもね、聖霊って一つにされてもね、鍵があって、この後、午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてある。ユダヤ人たちは一日に何度も時間が定まっていて、こう、宮に登りに行ったんですね。祈りに行った。で、彼らは、ペンテコステ前の弟子たちというのは、ゲッセマネで祈れなくて、裏切ったように弱かった、祈れなかった、祈りが弱かった。でも、本当に自分たちの弱さを知って、もう自分たちは本当に裏切ってしまう、大事な時にこんなに愛していても裏切ってしまう弱さを知った彼らは、ペンテコステ前に真剣に祈った。まあ、祈ったとかっこいいな、祈るしかなかった、それしかなかった、祈った。でもそれによって祈りが身についてきたので、ここでペテロとヨハネは一緒に午後3時の祈り時間に祈りに行ってるんですね。これ第9時なんですけどね、午後3時なんですけどね、それに祈りに行ってる。宮ってのは、まあ今では教会、シナゴグですね、宮に登りに行ってるんですね。で、奇跡が起こる前に何をしたかと、彼らは祈りに行ってるんですね。祈りがあるときに奇跡が起こるし、祈りがあるときに神の技が現れてくるんですね。これ土台が祈りなんです。これをしててほしいんですね。で、もしペテロとヨハネがこの祈りに行ってないと、ペテロとヨハネはまたね、なんかぶつかったりしたと思う。でも彼らが一緒に祈ってるときに、神様はこの2人を一つにして働きをなさって、奇跡をなさったんですね。だからね、祈るときに神の技と働きが起こるってことね。だから、この土台に祈りがあったってことを知ってほしいんですね。さっき説教入る前にね、証しの時に言いましたけれども、すね越えの証しの時に言いましたけれども、一番最初のフィリピンチームの時に、本当に38年間かな、なんかかなりの長い間耳を越えなかったご婦人が、片耳だけなんですけど聞こえるようになって、そこから始まって、もういっぱい奇跡が起こったんですね。一般の新聞記者が書くぐらいの奇跡が起こったんですけども、あの時に実はね、土台に何があったかというと、行く前に3日断食を3回やっていって、もチームはで、チームは行ってる間中ほとんど祈ってたの、食事以外は。どうしてかというと、かっこいい理由じゃないね、交わったら相手につまずきを与えてしまうかもしれないって言ってね、食事が終わるとちょっと交わったらすぐ祈りに入ってた。で、もう一つは毎日来る制度があって、もう祈らずには終われなかった。ヒーリング&キュルミラクルって書いてあったから、とても自分たちはできないと思ったから、でも祈ってたんですね。あと、教会がバックですごく祈ったの、あの時、最初の海外宣教ってこともあったり、実践ってこともあったから。で、その祈りが土台になるときにそれが起こってくるってことをまず知ってほしいんですね。で、その上でね、2節でそのさっき言った施しを求めて置かれてた。3節で、彼は、この、生まれつき足の利かない男の人は、ペトロとヨハネがこう宮に入ろうとしたときに、彼らを見て施しを求めた。これは普通のことなんですね。ハンデを持っている人が施しね、施しをくださいって言ったんですね。当時の社会では普通の光景です。で、4節。ペテロとヨハネは、ペテロはヨハネと共に2人でそのとこを見つめるわけですね。ね、パッと立ち止まってみる。ここまでは普通ですね。この私たちを見なさいって言った、わざわざね。英語で何なんでしょうね。ルッパ、ルック、ルック、ルックアップツーユーで合ってるかな。 合ってないかな、とにかく私たちを見なさいって、これは単にちらっと見なくてしっかり見なさいってことですね。しっかり見なさいっていうことはやっぱり期待しませんか。施しをくださいって言ったら、ちょっと見てしっかり私を見なさいって言われたら、やっぱり期待しませんかね。じゃらせんじゃないぞってわかりやすく言えば、ね、きっと千冊、いや5000冊、もしかしたら1万冊かもしれない、わかりやすく言えばですよ、ね、そういうことわかりますよね。せっかく私を見なさいって言ってね、50円玉ってことはないと思うんですよね。やはりね、そうですもんね。だからそういう期待するのが普通だと思うんですよ。だからこの人は、男は何かもらえると思って二人目を注いだと。あ、なんか施しをもらえるんだな、なんかつかも、なんか素敵なものもらえるかなと思って求めたんですね。これは生きていくために、生活していくために。ところが、ペテロが言った言葉はこれなんですね。6節ね。するとペテロは、金銀は私にはない。こっちは有名すぎるんですね。でもこの説の中心はこれじゃない。でもなんかここを皆さんね、結構こっちを強調するんですけど、金銀は私にはないってことはメインじゃない。あってもいいし、ないくてもいい。問題は金銀が問題じゃないんですね。この後、しかし私にあるものをあげよう。何を持っていたのか。ナダルのイエス・キリストになって歩きなさいって言ったんですね。で、ペテロたちは、金銀はあなたが求めている金銀っていうのは私にはないんだけども、私にあるものがある。それは私のうちにキリストが住んでいて、聖霊がおられるので、このキリストの名によって、あなたの人生を破壊して、あなたに夢を希望を失わせた、その足のなえてる足を癒して立たせることができるんだ。このキリストはそれができるんだ。そのキリストを私は持ってるって、持ってるって表現よくないけど、その私、キリストが私のうちに生きてるから、そのキリストによって歩きなさいって言ったわけですよね。で、皆さんね、あなたのうちにもこのキリストはいるんです。私のうちにも。たまにはアメンって言ってみましょうか。ね、日本ですから無理に言わなくていいですよ。でもこういう時はね、やっぱアメンでしょ。キリストはあなたのうちにあるんです。さっき言ったように、私もあなたも罪人です。怒るかもしれませんけど、やっぱりはっきり言います。どうしようもない罪人です。情けないほどの罪人です。もう目も当てられない罪人です。もう内側を当てられたら、もう恥ずかしくて地球の裏側まで突き抜けてしまいたくなるぐらい罪人です。が、その罪人の私たちをそのままで愛して、その罪人の中にキリストは今生きておられるんです。あなたの中にも私の中にも。いや、もうこれね、アメージングレイスですよ。本当にもう言葉にならない感動体ですよね。そして聖霊がおられるんです。神の霊が、清い霊が。申し訳ないけど、あなたも私も汚れ切って汚いでしょ。すいません。怒る人いますかね。私はあなたが穴があったら入りたい。なくても掘って入りたいぐらいです。でも、その私にホーリーですよ。ホーリー。稼働して、ギリシャ英語で言うんだけど、聖なる方。聖なる方が住んでおられるんです。あなたのうちにも私のうちにも十字架を信じたがゆえに、許されて、罪がなくなったわけじゃない。許されて住んでおられる。やがて天に帰ったら栄華されます。安心してください。私たちは栄華されて、キリストと同じように罪のないものとな、罪のない体になるけど、この地上にいる限りは、聖化されていくけど、清められていくけど、罪人なんですよね。でもそこに住んでおられるの。お互いうちに。ペテロだってこの時、聖霊取られて、聖霊満たされてはいたけども、やっぱり罪人だったんですよ。聖人だったんじゃないんですよ。聖人なんてありえません。聖人なのは天国。天国だったらみんな聖人です。それはそうです。栄華されちゃうから。でも、そうですね。で、そのペテロを通して神様はやなされたので、ペテロは言ったん、金銀はないよ。あなたの求めてるものはない。何か施しをしてあげれないけど、でも私にはキリストがいて聖霊がおられるから、このキリストの名によって歩きなさいって言ったんですね。いやね、ここなんですね。この時は聖霊様がすごく望んでいたから、聖霊に望まれていたんだとこの時は思います。でもペテロが声に出して言わなければ、この人は歩くことはできなかったんです。皆さん言ってますか。金銀はないは別に言っても言わなくてもいい、ね、ある方もいるでしょう。ある方はね、金銀も施してあげてください、ね、金銀はあってもなくてもいいんです。問題はこっちじゃないんです。この説の中心は次なんです。私にあるもの、キリストがおられる、このキリストの名によって歩きなさいって、キリストによって癒されなさい、 キリストの名によってなんか励ましを受けなさい。キリストの名によって勇気を持ちなさい。キリストの名によって大胆になりなさい。キリストの名によって恐れから解放されなさい。キリストの名によってもう過去の傷から解放されなさい。キリストによって縛られているものから自由になりなさい。キリストによってあの人の一言、あの人の一言、あの人の一言から、もうそんなことから解放されて自由に生きなさいっていうことですよ。人の眼差しなんてもう気にしなくていい。キリストの名によって神の愛の中でもっと自由になりなさいっていうことですよ。病気だったり、ハンデを持っていたら、それに向かってキリストの名によって歩きなさい、聞こえるようになりなさいっていうことですね。で、これね、あの高い地位から言ってもダメなんですね。キリストは低かったらキリストと一緒に低い心でキリストと同じ愛、神様の愛をいただいて語る。でペテロはこの人を見た時に言った、それをまず言ったんですね。で言った時に面白い、言ってすぐ立ち上がってない、もう一つやってるんですよ。5節、あ、6節、7節、彼の右、ね、この足の人の彼の右手を取って立たした。歩きなさいって言ったんだけど、この人はね、立ち上がれなかった。やっぱり今まで一回も会えたことがないし、びっくりしたでしょうね。そんなこと言われたの初めてでしょう、おそらく。そしたら、ペテロはちゃんと手を出して、助けたんですね。これね、これどういうこと？歩けるんだから、立ってごらんって助け出した。これ、信仰の声なんです。さ、立ってごらんって、歩けるという前提なんですよ。で、皆さん、病気の人がいたら手を置いて祈るのは、癒されるっていうことを期待してる。心の中に不信仰があったり不安があっても手を出して祈るとき、手を出しておけば癒されるって御言葉に立ってやってるから癒される。で、今回私、癒した黒い出しのセミナーだったんですけど、言ったんですね。祈ってて途中でね、すごい主の働きを感じたり、答えられたかなと思ったら、ちょっと祈りをやめて聞いてくださいって、良くなりましたかって、痛みなくなりましたかって、で聞いて、で聞かれたとき、祈ってもらった方はね、気使わなくていいってね、なんかあのちょっと良くなった気分がするとかのこと言わなくていい。あの本当に良くなったら良くなった、痛かったら痛いって言ってくださいって。でもし、ね、治ってたらハレルヤだし、治ってなかったらあのもっぺん乗ればいいって。で私も時々、ね、どうですかって聞くのはね、いや主が本当に働いてるから何か起こってんじゃないかと思って聞くんですね。起こってる場合もあるし、起こってない場合もある。起こってなければもっぺん乗ればいい。ある程度じゃない、ある程度良くなったんじゃなくてもっぺん乗ればいい。神は完全に治せるから。でそれは何かってね、この人は手を取って出したのは歩けますよってさ、起きてごらんって言って、こうそして面白いんですよ。右手を取ってこう立たせた時に、今まで歩いてないから当然足は弱くなるじゃないですか。病院に行ってね、入院して、例えば足をこう足に何か上げてこうやってたらね、本当にほんの数週間でね、足は細くなったりね、歩くのが弱くなるんです。本当にそれ経験のある人は分かります。当然この人ね、足はね本当に弱かったと思うんですよ。とこう取って出したら、立たしたときに、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したって書いてあるでしょ。こう助けてこう立ち上がらせたときに、こうね、こうね、よくね、新興国のときこうやって言う人がいるんですけど、こう立ち上がってるときに、細かった足がガーッと強くなってきて、へーとか言ってこう踊り出したと思うんですね。いや、本当にそうだと思うんですよ、これね。誰かこれは動画を作りませんか。どういうふうにこう映像を作るかってことはあれですけどね。あの細い足の役はうちの慈しみかなんかにさせて、太い足は祈りかなんかにさせましょうかね。これね、バッとこうね、立ち上がって動き出すわけですね。これ立ち上がってる途中なんです。あのちょっと見ますよね。出エジプト記でね、モーセが紅海割った時はね、手を伸ばして紅海が割れた。割れた後にイスラエル人は入っていくんです。出エジプト記でね、ヨシアがね、やった時はね、ヨルダン川なんですね。ヨルダン川って流れが激しいんです。そこにね、祭司たちが神の臨在を象徴する神の箱を担いで入っていくんです。流れが激しいんですよ。入っていくんです。入っていって、神の箱の持ったまま入っていって、立ったら、そしたら、ブワーッと割れるんです。わかりますか？割れてから入ったんじゃなくて、入っていった後に割れたんです。でここも、歩きなさいって言って手を差し伸ばして助けてあげて、彼が立ち上がり始めたらガガーって強くなってきた。足とくるぶしがブワッと強くなって、わっわっわっわっって言って立ったんじゃない、立ったら強くなってきた。これ大事なところなんですよ。信仰、このペテロがこう、いや立てるからってこう手を差し伸ばしてこう立ち上がらせたら癒された。でもこれね、我々こう読んでるからなるほどと思うけどね、じゃああなたできるかまず言ってこう立ち上がらせるっていうのはね、なんかこうやっぱ勇気じゃん、車でさ立ってこなんとか言うのと一緒ですからね。でもこれはペテロは イエス様がしてくださるってところに立ってやったんですね。この信仰の踏み出しなんですよ。さっきフィリピンの時の話をしましたけど、分かりやすいからね、秋元牧師がとてもできないと思って、で説教して招きをして、その後に癒しの祈りをしようと思った時にためらった、ね、そしたらなんとなくためらって言ったから、出てきた人はほんの勧めだった。ああいう時いっぱい出てくるのよ普通は。祈りに行かなきゃいけないんだけど、こうちょっと たじろいでたんですって。そしたらフィリピンの牧師たちがね、とんでもないのを招いたなって感じでみんな出てきてね、祈ったんですって。それで一緒に手を置いて祈ったと。でね、よく言われますよね、これで共同責任と思ってね。そしたらフィリピンの牧師たちが呼ばれてどっかに行っちゃった。これは恵みでした。そしたら自分たちだけ残ったから、で聞いたらね、もう三十何年間肩身越えなかったから、ふっと思った。そうだ、ここはもうフィリピンだし、ね、日本語はどうせわからないし、ね、もうこの際やろうと思って踏み出したんですね。何を踏み出したか、聴覚症を真似をしたんですね。頭に片手を置いて、もう片手に耳の聞こえない方の耳に指を差し込んで、ブラブラブラって現地に乗った後に、イエスキリストの名によって、ね、つんぼなくれ出ていけってパッと指をこう抜いたんですね。でこれだけ言ってね、真似したんですね。聞こえるという信仰になって、パンパンとこうね、聞こえない方の耳を叩いてね、で聞こえますかって聞くんですよね。でもこれは信仰の声だった。その人はいきなり涙を流して、聞こえる聞こえるって言ったんですね。その時秋元牧師たち、あそうですか、どうぞってね言ったんですけど、みんな全員日本人全員ね、気使ってくれてるなと思ってたんですよね。でも本当に超えてたんです。でも大事なことは、手を置いて実際祈って、しかも祈った後にパンパンって聞こえますかって聞いてるんです。心の中はね、怒りっこないと思ってるんですよ。でも行為は聞こえるという前提に立った行為をしてるんです。わかります？祈ってやって、神を働かれたんです。どうしてわかりますか？神様はそのフィリピンの人たちを癒すことが御心だったからです。神様はあのフィリピンの人たちを愛しておられて、その人たちを癒すことが御心だったからです。それをきっかけにダダダダダダって奇跡が起こるんですね。でもね、不信仰でね、その晩帰ってね、本当かなと思ってることを許してくださいってなったそうですね。次の日にあれだね、昨日はまぐれだった、今日は起こると思ってないことを許してくださいってみんな祈って、で一生懸命祈って、また次の日やったらまた次も起こったんですね。3週間、最後はさすがにね、神様が起こったからね、あ、主やってくださると思ったそうですけども、その時にでも踏み出したんですよ。踏み出したんですよね。この時ペテロは、まあ、この時は聖霊が激しく望んでるから、ある意味ですごく聖霊の臨まれてからやりやすかったでしょうけど、私も聖霊おられるから、ね、声に出して言う、もう一つは手を置いて祈る、でこの場合は手を差し出して立たせてあげるんですね。そしたらですね、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。いいなと思うのは、一番最初にやったことは神を賛美して宮、今で言えば教会に行ったってことなんですよね。これいいですね。なんかね、で以前話したことあるかもしれないけど、私昔ですね、沖縄に奉仕した時ね、石垣島に行ったんだ。で長崎が大好きな長崎の海、私長崎の海本当に綺麗だと思います。日本ではどこにも負けないと思うんですけども、残念ながらね、沖縄も日本だけど、沖縄は綺麗ですね。長崎どころの人、沖縄には負けちゃいますね。特に石垣島、本当に綺麗ですよ。感動したの、ね、その石垣島に行って聖火をしたんですね。そしたらね、石垣島 その当時の担当者の方が、お友達を連れてきたの、女性の方はね。それでまあ聖火終わって、普通にありがとうございましたって、まあ普通に帰ろうとされたから、その人はね、せっかくだから祈ってもらいなさいって言ったんだけど、その人は別にいいよって言うけど、いや祈ってもらいなさいって言うからね、まあその人はじゃあって義理でね、私の前にこう来たんですね。で椅子にね、半分腰ね、ちゃんと座らないでこう半分、いつでもできない半分だけ押しておいてね、で私もだから半分だけ押しておいて聞いたんですね。何祈りましょうかってね。そういう時大体言うんですね、世界の平和とかですね、家族みんなが安全でありますようにとかね、そういうことです。大体普通そういう時言うのはね。だからなんかそういう感じのこと言われました。何か覚えてない、なんか そういう類のこと言われるね。あそうですかって、じゃあ手を置いていいですかって聞いたら、いいですよって言うから、まあね、そーっと手を置いてね、あんまり積極的に祈ってほしいって感じじゃないから、で祈り始めたら来たんですよ、知恵知識の言葉が明確に。お前もこれもはっきり来たんです、知恵知識の言葉が。わーっと思ったんですね。でね、この人どうしようと思ったんですね。こういうこと言ったらこの人嫌な気分になるかなとかね、別に祈ってほしくないけど義理で来てるのに、そういう人にこう知恵師の言葉でバババって言って大丈夫かなと思ったんで、でもまあ思ったんですね、まあ、長藤牧師もその担当の人もいましたから、まあこの人これが最後だろうから、まあいいやと思ってね、 何かあったあとは長門牧師に任せようと思ってですね、で知恵師の言葉を言ったんです。で言ってその知恵師の言葉に従って祈ったんです。プライベートに変わるから内容は言いませんけど、こう言って、そしてそれに従って祈ったんです。だってね、心を込めて祈りました。そして祈り終わって、あどうもって言ってもう立とうとしたらね、こう教え半分だった人が、ね、いきなり教えにこうずっとずっと中に入れたんです。で座り直したんです。本当にこれでね、どうして分かるんですかって聞いたんですよね。だから、いや分かったわけじゃなくて、神様はあなたのことを本当に知っていて、あなたのために励ましや慰めを与えたくて、そして教えてくださって、だからそれに沿って祈ったんですって言ったらね、喋り出した。心開いて聞いてもないことをバンバン言い出した。いろんなことを本当に出したんですね。ああそうですかって言いながら聞いてて、30分経ったらもうその会場がね、教会じゃないからどっか借りてたから、もう時間アウト、タイムアウト、ああじゃあこれでってことで、ね、ありがとうございましたって態度良かったんですね。で私はその長門牧師と担当の方々と一緒に食事しに行くようだったんですね。まだご飯食べてなかったから。そしたらその人がいきなりですね、どちらに行かれるんですかって言うから、いやこれからみんなでご飯食べに行きますって言ったらね、あの私も一緒に行っていいですかとか言うんですよね。だからあの長門牧師に聞いたら、いいですよって言うから、あじゃあどうどうって言ってですね、で座ったらですね、前に座られてですね、ご飯食べさせてもらえない2時間ずーっと話された、いろんなこと。で最後イエス様信じて救われました。ああはっきり面白いですね。これチェシーの言葉なんですね。心開かれたんです。ああ何かっていうと、これはね、明らかに神様が触れられたんですね。であの時もし私が踏み込んでなかったら、ああお祈り終わって、あどうもありがとうございましたってさよならですよね。天国で会えないですね、まあ、その後救われてるかもしれませんけどね、その少なくともその時は。皆さんですね、踏み込むんですね。あのもう時間だから終わりますけど、伊藤牧師がね、明日玉名に行くんですけど、晴美さんがね、奥さんがもう問いが来ましたねって、つまり死を待つしかありませんって言われた時に、本当に辛くて、とにかく教会に行って、まだ彼は信徒だったから、ね、全然普通の、初めて蒼天を教えられて、とにかく蒼天を一生懸命やった、もう奥さんに治ってほしいばかり。で聖書を読んだら、マルコの福音書の16章の病人と置けば病人は癒されるって言葉、何回も読んでたんですよ。でもものすごい頃に響いてね、そうしたら治ると思ってないんですよ。でもとにかくもうそれこそ藁にもすがる思い、藁にすがっても力ないけど、御言葉にすがるとね、御言葉は力がある。イエスさん、クリスチャンは藁じゃなくて御言葉にすがってください。御言葉はもうがむしゃらにしがって握りしめてください。必ずその御言葉はあなたを癒して奇跡を起こしてくれます。でね、彼はもうその御言葉にもうしがみついてですね、じゃあ祈ろうかってね、奥さん痛いからそっと手を置いてね、でも真剣に打った1、2分ですよね。そしたら奥さんが痛くないって言うからびっくりしてね、信じれないですよね。でもね、本当とか言ってね、でこうちょっと揺すったら痛くないとか言うからね、本当ってね、次はガッと掴んでね、ガーッと言ったんですねそしたら奥さんがね、笑いながら泣き出した。痛くない痛くないって言ってね、そしたらボランティアで来てた大学生の女の子が、ね、それを見てね、ボロボロ泣き出した。弟子さんも信じたって、その後で伊藤牧師も涙が止まらなかったって言ってましたよね。これは踏み出したからですよ。だってあの時神道ですよ、全然蒼天をやっと始めたばかりで、御言葉が飛び込んできてすごい信仰あったわけじゃなくて、とにかくその御言葉が心に響いたから、それこそ藁にもすがる思いでその御言葉にしがみついて祈ったら踏み出したんですよ。踏み出したんです。で本当に奥さんのことを愛してましたからね、死んでほしくなかったんだから、本当にこの、そしたらその時神は働かれたんですね。で皆さんね、御言葉に対して、また神の促しに対して私たちが踏み出していくときに神様が働く。でもちろん信仰に満ちてればいいですけど、信仰に満ちてなかったとしても、精の強い促しがあって精霊がすごい望まれたら、それはそれいいです。でもそうでなかったとしても、御言葉に立っていけばいいので、踏み出して、その時に神様が私たちを通して奇跡をなさったり癒しをなされる。でそうするとその人だけじゃなくて、その人に関わる人々に神様はすごい祝福を用意されるんです。これはそれをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。この後ね、4章言ったことです。5000人ほど救われるんです ね。でこの人の救いが、この人の癒しがきっかけなんです。そこから、ね、増えていくということをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。13節にね、ちょっと飛ばして13節にね、12節から見ようかな。ペトロは最後にこう言ってますね。人々わーってびっくりして集まってきたら、その人々に向かって、 イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。12節ね、ペテロは言ったの、その人々に。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとによって彼を歩かすかのように私を見つめるのですか。そうじゃないよって。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私の先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放を決めた、その面でこの方を拒みました。まあね、この人を殺したんですよって言ったんですね。そして、15節、命の君を殺しちゃったと。しかし神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私はそのことの証人ですと。で、16節、そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰の上に、あなた方は今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全にしたのですと書いてあるんですね。イエス様はしたんですよね。でそのイエス様はもう一度言います。あなたのうちに住んでおられます。あなたのうちに住んでおられます。こっちか。あなたのうちに住んでおられます。こっちですね。いや、大事ですよね。オンラインの皆さん。あなたのうちに本当に住んでますよ。今日からオンライン会になったマンキさん、あなたのうちに住んでおられます。お父さんのうちにも住んでおられます。ね、再婚して幸せな江島さん、あなたのうちにも住んでます。本当に住んでます。一人一人のうちに。イエス様は愛ごひいきがないから、どの人のうちにも愛なるイエス様が、癒し主なるイエス様が、命をかけて愛し去ったイエス様が住んでおられます。そして聖霊が望んでおられます。でこの方の促し、この方により頼んで私たちは行く。いいですか。私たちはどうしようもない罪人です。私たちは 目も当てられないぐらいこの汚れと罪があります。しかし十字架で許しかさった主は、その私たちに放り、可動主なる聖霊なる方を宿してくださり、キリストが住んでおられるので、その私たちを通して癒しは起こるんです。奇跡は起こるんです。私たちが信仰を持って手を置き、信仰を持って踏み出し、祈り始めるとそれが起こるんです。でお互いね、神様がね言ってきてますのでね、ぜひ、ね、手を伸ばしに乗っていただきたいというふうに思います。でその土台は祈りだから、お互いね教会で祈ったりすることはねしましょう。でも、ね、それでこう、ね、踏み出していってほしいというふうには思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今回のすねごいキャンプの中で意思を持って踏み出していくこと、その時に神が技をなさること、また救われることを言ってくださったことありがとうございます。ペトロとヨハネは本当に聖霊に臨まれて、祈りことを祈るようになり、そしてその中でこの生まれつき足のないた人に立ち上がらせ、この人に足はもちろん治って奇跡が起こりましたが、それとともにこの人の人生、この人に本当に生きる希望、喜びを神様が与えられたことを覚えます。私たちも一人一人のうちにイエス様住んでおられますので、聖霊がおられますので、この私たち一人一人を通してあなたは奇跡を行い、癒しを行われることをありがとうございます。いろんな方が病気が原因で、心が痛んでいることが原因で、傷が原因でイエス様、大切な人生を失ったり見失っている人がいると思いますけども、どうぞあなたが癒し、奇跡を行い、そしてその人たちに本来神が用意された祝福の人生、本当に多くの人に流れていく、神の御が流れていく人生を取り戻させてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。不信仰だった私たちを許し、自己中心になってしまう私たちを許し、聖霊で私たちを満たし、一人一人を通してあなたは御業を表してください。あなたの心の中にある願い、それを素直に大胆に主におっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対している人のことでも結構です。健康、経済、お仕事、学業、導き、いろんなことがあると思います。どんなことでも構いません。主はその願いに応えてくださいます。天皇様、今一人一人が心で叫んでいるこの願いと求めに応えて、一人一人の体と心に触れて癒しと奇跡を行い、その問いなしている方に今触れて癒しと奇跡を行ってください。キリストやさによって心と体を癒されよ。腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、消えてなくなれ。がん細胞、胃から、肝臓から、腎臓から、喉から、水道から、イエス様って言われて、消えてなくなれ。子宮がん、乳がん、イエス様って言われて、癒されよ。痛み、背中の痛み、膝の痛み、指の痛み、薬指と小指に触れてください。イエス様って言われて、痛みを消えてなくなれ。 恐れ、全く愛を恐れを締め出します。聖霊様、聖霊で満たし、神の愛で満たしてください。あと恐れと不安を取り除いてください。シャローム、シャローム、ピースという、イエス様の名によって、シャローム、アガペで満たし、シャロームで満たしてください。主の光の中で恐れから解放し、大胆さと勇気を与えてください。イエス様って見ると、恐れと恐れの霊、その人の力出て行け。傷に働いている悪霊の力を、イエス様って見ると、その人の力出て行け。感謝します。ありがとうございます。新しいことを神様は導いていらっしゃるんです。でもう内側で分かってるんです。でも何か踏み出すのにためらいがあったりしてる人はいますけども、ためらうことはありません。安心しなさい。私があなたと共にいて、あなたを導いています。恐れずに踏み出しなさい。あなたを踏み出すとき、私の備えに驚くだろうと主は抑えます。新しい一歩を踏み出す勇気を与え、大胆さを与えてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お